3月12日木曜日午後7時46分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティワカですよ、というわけでございますけれどもですね、さて、先週かな、先週だね、うちの会社のまた会社の話かよって話なんですけどね、前回引き続き、うちの会社の最後の内定者の事前研修というのがありまして、で無事に終わりまして、いよいよね、なんか入社の手続きなんかもそろそろ始まってくるということで、書類一式も僕の手元にあるんですけれども、もう俺来月ってかもう1ヶ月切ってるからね、社会人になるまでね、っていう現実をこう日に日にこうね肌で感じている今日この頃でございますけれども、今日は、そんな話とは全然関係ない、カラーデー的なイベントの話を、しようと思います。あ、ついにあの話が来たかなっていうことで、お楽しみに、それでは今日も始めていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム若い一六ドットコムの制作でお送りします。
カラーデイズポッドキャストパーソナリティワカですよ、というわけでございますけれどもですね、ということで、オープニングトークでお話ししましたけど、そうですね、最後の研修が終わりましたね。何回やったのかな、そうだね、結構あったね結構あったね、もうだからいろいろ合わせるともう10回ぐらいかな、会社の本社に行ってるのは。本社に10回ぐらいもうすでにね行ってますけれどもね、サンスタから行くのが遠いのよ遠いのよ。で当然ね、社会人なんで朝のね始業時間っていうのは、大体どこの会社行っても9時だと思うんですけれども、大体サンスタからその会社に行くのに、どんなに早い交通手段を使っても1時間はかかるんですよ。てか1時間以上はかかるんですよ、1時間半ぐらいは見積もっといた方がいいぐらいかかるんですよ。でね、ぶっちゃけた話、他の内定者の方の中で、片道2時間以上かけて来てる人もいるんでね、枠さんごときがね、1時間半ぐらいで文句を言っちゃいけないんです。ただね、朝めちゃくちゃ早いよね。夜型で定評のある若さんはね、朝5時に起きてね、整えてさ、ね、整えてさ、ご飯食べてさ、スーツ着てさ、ね、出社って、なかなか結構ハードよ。ということでね、果たしてこんなやつが、果たしてあと1ヶ月後に社会人になれるのかっていうね、話もありますけれども、通勤に1時間半、大変だね。多分ね、この話をするとね、バレるんだけど、僕がどこに住んでるかが多分ね、バレるんだけどね。もうバレてもいいや。だって、サンスタもう閉鎖だしね。もういいや、バレても。バレてもっつって、別に駅名は出さないですけども、僕のね、最寄り駅から札幌駅まで、ホームライナーっていうね、列車が出てるんですよ。朝と夕方に。で、それは何かというと、ホームライナーって何かというと、近くがね、運転の倉庫のやつみたいなね、列車を保管している倉庫があるんですよね。で、そこから、 札幌駅までの間、回送になるんですよね。あの特急列車とかがね、よくあの札幌駅から函館に行くやつとか、札幌駅から旭川に行くやつとかっていうのは、大体特急列車なんですよね。で、釧路、帯広とかね、そっち方面もそうですね。で、その列車の回送するための、その回送の区間の間の列車が、乗客を乗せるっていう、やつで。で、まずは特急列車なんで、座席数が決まってるんで、基本的には立ち乗りは、あれダメなんだよね。ダメってこともないんだろうと思うんだけど、っていうので、実は普通運賃プラス100円で、確実に朝、座れる席に、列車に座れるっていう列車が出てるんですよね。ホームライナーっていう。で、しかも、札幌駅までノンストップっていうことで、他の駅には一切停車しない。だから僕の最寄り駅から札幌駅まで、一切止まらずに行くっていう、素晴らしい列車が、ね、若さの幸いにして、ある最寄り駅だったので、首都圏とかでもね、あるんでしょ、ホームライナーってね、いうところで、まあ、ね、札幌のね、ベッドタウンと言われている若さの、今住んでいる居住区はね、そこから、プラス100円かかっちゃうんですけど、若さが、事前研修の時はいつもそれ乗ってました。ただそのプラス100円分はね、会社から支給されないので、会社から支給されるのは、いわゆる通常料金の中で、交通費ので、だから、和田さんが行くときは、その100円は、自腹自腹で、100円。100円出してても朝座りたいって、ね、和田さん。これからね、研修する仕事するっていうのに、仕事するっていうか別に給与が出てないから別に仕事じゃないんだけど、これから研修をするっていうのに、朝の通勤の段階で疲れてたらもう元も子もねえなと思って、僕はだからプラス100円出してでも、朝は座りたいので、いつもホームライナー使って行ってましたね。まあただ、もうそんなこともなくなるんだけどね、新居に。移転しますので、新居はね、新居から一応公共交通機関を使って会社まで行くことに、したんですよ。一駅だけどね。会社まで一駅、あ、そう。新居はね、そう、会社まで一駅のところにしたの。会社から一駅のところにしたのね。ただね、皆さん。一駅ですよ。しかも地下鉄の一駅ですよ。そんなに遠くないよねっていうことで。だから最悪、まあ、歩いてでも行ける距離にしました。20分かかるかな ?20 分かからないかかかるかくらいの距離ですね。だから、そんなに苦じゃないのかなっていうところで。そうで、疲れることないんですけど、1時間半もかけることないくらいで行けるんですよ。まあ、ただ研修中はちょっと大変でした、ね。まあ、生活リズム的な意味でもそうですけどもね。とか言ってたら来月からお前生活リズム、お前9時5時でしょみたいな話で。いや、ありがとうございました。そんな話はいいんですよ。僕のね、会社の話はね、どうでもいいんですよ。会社の話はどうでもいいんですよ。カラーデイズ的なイベントで皆さん、何か忘れてくることありませんか？3月ですよ、3月。カラーデイズで、3月でイベントといえば、はい、そうです。カラーデイズ感謝祭、ですね。カラーデイズ感謝祭なんですけども、ですね、忘れてたわけじゃないんですよ、僕もね。決して忘れているわけではなかったんですけれども。もろもろいろいろ、立て込んだ結果ですね。もう気がつけば3月12日っていうね。で、これ配信日的にはだってもう3月、あ、でもこれすぐ配信するのか。なっちゃったっていう話で。どうしようかっていう話なんですけれども。っていう、連絡を昨日ね、昨日じゃないな、 一昨日か、一昨日ね、オクティ先生から、懐かしいオクティ先生から、そういえば前ね、言い忘れてたけど、うちのスタッフの、まあ、タッティ先生、オクティ先生ですか、ね、最近番組で名前が出てきませんでしたけど、生きてますよ、ちゃんと大丈夫ですよ。お二方とも、無事に、卒業決まりましたので、その旨、皆様に報告します。まあ、そらそうだって言いました。はい。まあ、で、二人も、引っ越すのかな？そうだね、二人とも、そうだね、引っ越すということで、まあ、二人とも今、引っ越しの準備でお忙しという感じなのかな？はい。感じなんですけれども。まあ、そんなさなか、オクティ先生が、若さん、感謝祭忘れてないみたいな連絡を受けまして、だよねみたいな、どうすんのみたいな話を、しておりましたが、まあ、大体決まったんで、お知らせします。ですね、まず、感謝祭の、大枠、今年は、3本柱で、3つの企画を通して、いこうかなというふうに思います。もうそういう、早速そういう話に入ってるからね。でですね、まず1つ目が、オフ会です。やんの？やるらしいよ。しかもですね、日程がまだ決まってません、こちら。大丈夫か？一応ね、どんなに遅くとも、3月の23から28日の週ですね。のどこかのタイミングで、今年も関東に行こうと思います。が、まあ、って言ってるってことはまだ若さん、チケットとか全然取ってないよね。その通り。で、今年は、オフ会はね、今年はね、まあ、去年はね、いろいろ初だったってことで企画をいろいろ立てたんですが、去年ね、企画をいっぱい立てた結果で、ね、そんなに参加者いなかったっていうね、まあ、カラーディスクオリティですから、ということで、今年はね、もうそんなに企画を立てずに行こうかというところで、とりあえず、まあ、ただ、これまで参加する人がいたらっていう話ですね。いなかったらやんないのかみたいな。とりあえずね、飲み会をね、一回やろうかなと思ってます。参加者が、希望する人がいたら飲み会をやろうと思います。日程はね、もう皆さんで合わせます。逆にもう、ここまで来たら。ここまで来たらもう皆さんに逆にスケジュール合わせますので、この日なら空いてますっていう。いたらもうその日に合わせようかなと思いますけど、くらいの感じで、飲み会を一回やろうかなと思ってます。はい。で、まあね、まあ、毎度お馴染みですけども、未成年の人はね、今回もちょっと飲み会はちょっと若さんの責任のもとで行われる飲み会なので、未成年の方はちょっとごめんなさい、参加できないんですけど、で、その代わり、まあ、去年はね、ランチ会っていう名称だったんですけど、今年もそういう名称なのかな。まあ、ちょっとね、なんか、お昼ご飯どっかで食べませんみたいな感じ、まあ、別にお昼じゃなくてもいいんですけども、なんなら朝でもいいんですけど、なんならスタバで飲みますかみたいな、コーヒー一杯飲みますかみたいな、若さんおごるよみたいな。くらいで、まあ、ちょっとそれぐらいの軽いノリで、お茶会みたいな、できればやばいいかな、みたいな、ちょっと考えてます。が、まあ、去年みたいに、ちゃんとした、なんか、専用の申し込みフォームを設けてみたいな感じでやる感じではないと思うので、その辺に関しては決まり次第、またツイッターで、それからこの番組で発表しようと思うとね、多分、だいぶラグが出てくるので、ツイッターか、去年参加してくださった方には、メールが届くと思われますので、というところで、よろしくお願いします。詳しくはまた、いろんな新聞等でまたお知らせします。こちらについては。はい。というのが一つ目の企画です。日程も決まってないのに発表してます。大丈夫ですか、若さん。じゃあ、もう一つ目いきましょうか。もう一つ目こちら。前のおなじみ、生放送です。はい。で、これに関してはね、もう、決まってるんですね、日程が。これはね、もう、オクティが、もう、この日でないとダメですって言ったんで、この日に設定しました。やむなく。 放送日時がですね、てかこれ皆さん来れんのかな、大丈夫なのかな、3月29日日曜日大丈夫なの、まずこれ俺が大丈夫なの、お昼12時から、24時までの12時間、あ、12時間やるんだ今年ね、カラーデイズニューストリームチャンネルにて、カラーデイズ新第4スタジオから生放送ということで予定しております、はい、新居ですね、で、まあ、番組の内容としては、ね、移転した新しい、新居のお披露目、4年間の大学生活でこれまでのポッドキャストの振り返り、歴代の感謝祭プレイバック、歴代の感謝祭振り返り、それからそうルキアポイント大生産ということで、今までね、あのルキア、ね、あのコミュニティサイトでしたルキアのルキアポイントが、ね、1年間ありましたけど、そのポイントの大生産を皆さんとしようということで、まあ、豪華プレゼントも用意されてるとかされてないとか、まあ、多分ねカラーディーズいう豪華はね、大した豪華じゃないよね、なんか松坂牛が出てくるとかそういうことはないよね、はい、ということで、まあ、何か用意してるようです。今まで皆さんポイント貯めていた方は、あの特にチャワですね、はい、ということで、エンディングでは感動のフィナーレを迎えるのかどうなのか迎えられないような気がしますけどね、かつてないほどね、ちょっと準備不足否めないですけれども、一応生放送やる体ですので、こちらに関してもタイムテーブルとか出演者って俺しかいないじゃん、大丈夫なのかな、一応あのね、このに関してはあの今後発表しますね。それからもう一つ、これは初企画というか多分今回一回きりの企画です、カラーデイズポッドキャスト、一挙放送という、この企画は初ですね、これは、3月の21日土曜日午前0時から午前0時頃から3月27日金曜日までの、金曜日23時59分くらいまでのおよそ、1週間ですね、1週間にわたって、カラーデイズのポッドキャストが、これあれですか、2011年から、はい、2011年4月から、だから若さが大学生になってくるんですね、から、配信されたカラーデイズポッドキャスト、全エピソードを、オンエアということで、これ誰得なのかよくわかんないですけどね、全エピソードがオンエアされます。でこれは、いつものユーストリームではなくて、FC2 ネットラジで、放送されるようです、はい、でこれに関しては、まあ、タイムテーブルとかあるんですけど、ね、特にないんですけど、ね、まあ、最初のエピソード40ぐらいかなから、今のエピソード400何本20ぐらい10何本とかまで、ずっとこうひたすら、再生していく配信していくっていう感じでいきますので、僕がなんかね、なんかオーディオコメンタリー的に喋ることも特にないなく、もしかしたらあるかもしれないですけどね、今から喋ろうかなってツイッターで書いて、急に喋り出すかもしれない、そんなあるかもしれないですけれども、ということで一挙放送というか、これはちょっと今年初の1週間に配信される予定ですので、こちらもぜひ聞いていただければと思います。ということで、今回感謝祭に関するご発表をちょっと、しました、ということで、これらに関する、詳細につきましてはカラーデイズ、感謝祭2015、特設サイトにて、いつも通りの特設サイトにて、リンク貼っておきますので、そちらから見ていただければと思います。はい、まあ、準備に行くだいぶだから嫌めないですけど、カラーデイズ感謝祭2015今年も開催されるようですので、皆さんお楽しみにしていただければと思います。ということで、ここまでの間にカラーデイズポッドキャストパーソナリティー若でした。それでは皆さん次回までお元気です。さよなら。カラーディーズポッドキャスト2015年3月31日の選曲まであと20日。